それでは今日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。今日与えられているのはコリント人への第1の手紙12章の22節から27節です。コリント人への第1の手紙、聖書のですね、教会の聖書を借りていらっしゃる方はポストイットも挟んであると思いますけれども、270ページ後ろの方の270ページです。コリント人への第1の手紙の12章の22節から27節です。コリント人への第1の手紙の12章22節。そうではなく、むしろ体のうちで他よりも弱く見える肢体がかえって必要なのであり、体のうちで他よりも見劣りがすると思えるところに物を着せて一層見よくする。麗しくない部分は一層麗しくするが、麗しい部分はそうする必要がない。神は劣っている部分を一層見よくして、体に調和をお与えになったのである。それは、体の中に分裂がなく、それぞれの肢体が互いにいたわり合うためなのである。もし、一つの肢体が悩めば、他の肢体も皆共に悩み、一つの肢体が尊ばれると、他の肢体も皆共に喜ぶ。あなた方は、キリストの体であり、一人一人はその肢体である。そこまでであります。今日は、この聖書の箇所から、つながっている体と題してメッセージをさせていただきます。今年は昨年に対し、続いて、コリント人への第一の手紙、この週報の表紙に書かれていますけれども、第一コリントの12章の27節、今お読みした最後の言葉でありますけれども、あなた方はキリストの体であって、一人一人はその主体である。まあその主体という言葉はあまり使わない言葉ですので、また聞いた時にですね、死体というとなんか死んだ体みたいに聞こえてしまうので、これ、新改訳だと、各器官って書いてあります。そっちの方がわかりやすいですね。各器官、体の一つ一つの器官なんだ。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその器官なのです。この聖書の御言葉をいただいて、さらにこの去年にも増して、さらにこの恵みの深いところを、味わわせていただきたいと願っています。最初の2回の礼拝ではイエス様が私たちをの頭として、教会をご自分の体として愛し、ご自分の命を与えてくださった、イエス様が私たちのことを本当に愛してくださっているんだ、こよなく愛してくださっているんだ、そのこと、そして私たちがこのイエス様を私たちの主として従っていくんだ、その話をさせていただきました。そして先週は、手があって、足があって、それを互いに認めて、ウニのように、ね、ウニのように、お話しました、教会は、クリスチャンは罪人の集まり、教会は罪人の集まりだから、本当にクリスチャンは、救われたけど罪人だから。だから、ちょうどウニが収穫された時のように、本当に、付き合ってるかもしれない。でも、そうではなくて、タイルのように、また同じタイルのように、タイル同じ形が集まるタイルのようではなくて、パズルのように、本当に互いは違うんだけれども、その違いが付き合うのではなくて、補い合って、一つのキリストの体を作っていく。互いのこの違いが互いを補い合って一つのパズルを作っていくんだ。そのような歩みをさせていただこうじゃないか。そのことをお話をさせていただきました。そして今日は、互いに互いを認め合うだけではなくて、その一つ一つの器官がつながることの大切さ。その器官がつながって手と足がそれぞれを認め合うだけじゃなくて、手と足がつながって一つの体である。そして、そこに血が流れていることの大切さ、それをお話しさせていただきたいと思います。それはその26節の言葉に集約されると思います。26節 もし一つの死体が悩めば、他の死体もまた共に、皆共に悩み、一つの死体が尊ばれると、他の死体も皆共に喜ぶ。皆さん、考えてみてください。思い出してみてください。最近痛かったところ、最近痛みを覚えたところどこですか？膝だったり腰だったり、腕だったり肩だったり、いろいろあると思いますが、私もいろいろ、肩が痛かったりしてるんですけれども、それもあり、また思い出したのはですね、去年の夏だったんですが、蜂に刺されましたね。指を刺されました。蜂に刺された記憶、もしかしたら初めてだったのかもしれませんけれども、こんなに痛いのかと思いましたね。で、蜂に刺された時に、本当に、この指を刺されたわけですけれども、あいたたたたたって反応しました。うわ、痛い！痛いと反応している時にですね、ここが痛いんですよ。痛いんですけど、もう一つの手がその手をかばいます。そして、すごく遠く離れてるんですけど、目が反応しますね。痛いって。で、口も反応します。いけてててててて反応しますね。で、ほっぺたがこういうふうにくしゃくしゃとなりますね。そして、なんでかわかりませんけど、足もですね、こういうふうに、あいたたたたた。そういうふうに押さえてきますね。もう、本当に全身が、この指の痛みを感じて、反応して、そして、それを感じて、そして、それをサポートするために、みんなが一つになります。私たちの手が痛むときに、全力でその手をカバーします。膝が痛むとき、もう本当にもう一つの膝が、なんかおかしくなるくらいですね、一生懸命そのもう一つの膝が、その片方の膝をかばいます。手が支えます。腰が支えます。本当に一見関係のないように見える目も、口もほっぺたも全身で苦しみます。足も突っ張る。しゃがみ込んでしまうとだってあります。どうしてですか？それは一つの体だからです。つながっているからです。手と足がここにあって、手があっちにあって足がこっちにあるんじゃないんです。本当に一つの体としてつながっているから、私たちはそれを痛みとして感じ、本当に手が、足が、目が、鼻が本当に一緒に苦しむわけであります。私たちは同じキリストの体として、その体の一部としてイエスによって導かれたのであります。私たちは自分で選んで来ているつもりであるかもしれません。自分の意思で、先ほども言ってくださったように、本当に自分の意思で来ているかもしれません。来ているつもりであるかもしれません。でも、本当のところは、神様が私たちを導いてくださったのです。神様が導いて一つの体にしてくださったんです。ですから、つながらせていただきたい。あなたの痛みを自分の痛みとして受け取らせていただきたい。私の痛みをあなたの痛みとしてほしい。あなたの喜びを一緒に喜びたい。私の喜びを一緒に喜んでほしい。そのように思います。今日はそのために2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一が、痛みを受け取る愛であります。第二が、心を開く愛です。本当に簡単に言ってはいけないなと思いますし、本当に人の痛みがわかるなんて簡単に思っちゃいけないなと思うんでありますけれども、でも本当に大切なことであります。人の痛みを自分の痛みとすること。神様は私たちをそこに招いていらっしゃいます。この12章は、このコリント人の手紙の12章は、いろんな賜物があるって、いろんな手があって足があって、みんな違うんだって、もうみんな違うんだって、イエス様によって一つのものにされて、本当に互いに補い合ってやっていくんだというふうに語ってるんですよね。でもその最後に、こう言うんです。31節。だがあなた方は、さらに大いなる賜物を求めようと熱心に努めなさい。もっと素晴らしいものを求めなさい。 私にはこの賜物がある。私はこの才能がある。私はこういうふうにこっちに向いている。そういうものがある。それは素晴らしい。でも、もっと素晴らしいものを求めなさい。そこで、私は最も優れた道をあなた方に示そう。これから最高のものを話しますよって、パウロは言いました。そして、13章に出てくるのが愛ですね。もしも愛がなければ。で、4節を見ると、愛は寛容であり、愛は情け深い。13章4節から見るとですね、愛は情け深い、また妬むことをしない。そうやってですね、この愛の章、愛ってどういうものだろうかってことを13章でパウロは語っているわけですけれども、本当に全ての人が、こっちが向いてるとか、こっちが向いてないとか、そんなこと、いや、私は愛するのにあんまり向いてないんですって。それを言っちゃダメだってパウロは言うんですよ。いや、私は愛する賜物を与えられてないんで、愛する賜物ある人に愛してもらいましょうって。パウロはそういうふうに言っちゃダメだって言ってるんです。これはみんなが求めるべき、すべての人が求めるべき道だって。私にはこっちが向いてる、これが向いてない、そういうこといろんなことがある。それを人のようになんなくてもいい。そうだ。でも、この愛に関しては、本当に最も優れたもの、これをみんな求めなさい。本当に他のものがなくても、他のものを得られなかったとしても、これは求めなさいってパウロが語ったものですね。すべての人が本当にその愛を求めなさいよって言うんですね。ですから、私は本当に愛のない人間だなって、いや、本当に語りながらですね、本当に私、皆さんに教えていただきたい。本当に愛することを教えてください。どうしたら愛することができるんですか。もう私が本当に一番聞かなきゃいけないなと思うんですけれども、でも本当に共に学ばせていただきたい。愛することってどうすればいいんですか。どうしたらもっともっと愛することができるんですか。もっともっと一つの体と同じ、お互い一つの体として、本当に人の痛みを自分の痛みとして受け取ることできるんですか。教えてください。そんな思いがしますね。で、愛の反対は、一つは愛の反対、無関心。だから、本当に私たち心に留めること、覚えること、互いのことを覚えて、互いのために心を配ること、大切なことでありましょう。本当に私たちは、先日も一つの文章を読みましたけれども、子どもたちが、SOS を出している。で、見て見て見てって言ってる。SOS を出してる。で、一番いいのは褒められること、受け入れられること、それを求めてる。でもその次に、ほっとかれるくらいだったら叱ってほしい。本当に相手にされないくらいだったら、こらって言ってほしい。そういう叫びがありました。本当に私たち無関心、それが辛い悲しいことですね。ですからお互いのことを心に留めること、私たちはそこに招かれていると思います。そしてもう一つ聞くことですね。皆さん、私たちは本当に人の話、お話を伺うときにですね、すぐコメントしたがる、すぐにアドバイスを従う、すぐに励ましの言葉を語りたがる。でも本当に必要なのは聞くこと、聞いてもらうこと、受け入れてもらうことではないでしょうか。スモールグループでもお願いしてるんですが、本当に互いの言葉を聞きましょう。互いの言葉を本当に私たちはすぐアドバイスをしたくなる、すぐにコメントをしたくなる。でも聞くことが大切なんじゃないですかって話をしてお願いしていることでありますけれども、本当に聞いてその言葉を受け入れること、大切なことであります。そしてこの愛の一番の実践者、これはイエス様ですね。イエス様はですね、一箇所を今日はスクリーンに入れてないんですけれども、開ける人は開いてくださっても結構、聞いてくださるだけでもいいです。ルカによる福音書の7章のところにこんな話が出てきます。7章の11節というところにこういう話が出てきます。ですね、 ある町で、お葬式があった。そこにですね、この一人の女の人がいた。ところがその人はご主人を亡くされた、本当に一人、聖書の言葉、やもめって書いてありますけれども、未亡人であった。それに彼女にとって一人息子であった息子が亡くなって、そのお葬式だった。この、ルカの7章の12節13節あたりですけれども、そしてですね、そのお母さんに寄り添って多くの人たちがですね、このお葬式に参加していたそうであります。そして13節を見ると、イエス様はこのように、イエス様はこのように書かれています。主はこの婦人を見て深い同情を寄せられ、泣かないでいなさいと言われた。主はこの婦人を見て深い同情を寄せられ、泣かないでいなさいと言われた。深い同情を寄せられたと書いてあります。で、深い同情を寄せられて、あんまりいい訳じゃないかもしれません。すいません、訳してくださった方に申し訳ないんですが、この深い同情、もっとすごい言葉が使われてますね。ここは、スプラングニソマイという言葉が使われてますが、もともとのギリシャ語の言葉を見ると、これはです、どういう言葉かというと、本当に自分のお腹が痛くなるという言葉です。イエス様はその人を見て、本当にお腹が痛くなられた。その人の姿を見たときに、イエス様ご自身のお腹が痛くなった。内臓が痛むという言葉であります。イエス様は何度もこのご自分のお話の中でも何度もこの言葉を使っていらっしゃいますけれども、私たちの痛みをご自分の痛みとしてくださった方です。たくさんの人々の痛みをご自分の痛みとして、単なる同情ではない。単なる憐れみではない。そうじゃなくて、本当に人の痛みを自分の痛みとして受け取ってくださった方です。そして、何よりも神様でいらっしゃいながら、神の御子でありながら、本当に私たちの痛みをご自分の痛みとするために、私たちの戦い、私たちの悩み、私たちの苦しみ、私たちの困難、それをご自分の経験として経験するため、そうですね、私たち本当に経験したがゆえに初めて分かることありますね。経験したがゆえに初めて分かることがあるでしょう。経験しないがゆえに分からないことって、分かってるつもりになってたけど、経験したときに、ああ、こういうことだったのか。ああ、この痛みはこういうことだったのかってことがありますよね。私たち、本当に、そのイエス様は、その私たちの痛みをご自分の痛みとするために、人間としてこの世に来てくださって、私たちと同じように歩んでくださって、それも社会の底辺を歩んでくださったのであります。ですから、本当にこのイエス様を私たちの手本にすることを大切なことでしょう。でもそれ以上に本当に私たち祈ることが大切だ。この方が本当に全てをご存知だから。私には分かりきらないかもしれない。私は本当に愛がないかもしれない。でも、このイエス様がいらっしゃる。この全てを分かってくださるイエス様がいらっしゃる。そのイエス様の前に取りなしの祈りを捧げることであります。皆さん、本当に今日のテイクアウトクエスチョンの中にも書いておきましたけれども、本当に私は誰かのために祈る、取りなしの祈りを捧げる、あの人のために取りなしの祈りを捧げる、そこへ招かれているんじゃないでしょうか。私たちお互いはお互いのために祈るために招かれているんじゃないでしょうか。その戦いはわからないかもしれない。その痛みはわからないかもしれない。でも本当にそのお互いのことを神様の前に持ち出して、この人の戦い、あの人の戦い、わからないところまである。でも、神、イエス様、あなたはご存知ですよね。イエス様、助けてください。支えてください。そのように、取りなしを祈りをされていくとの大切さを思わされます。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、心を開く愛ということであります。 おそらくですね、こちらの方が誰かを愛することよりも心を開くことの方が難しいという方々も多いと思います。私なんかはまあ本当にすぐに弱音を吐いてしまう方なのでありますけれども、本当に受けることってまた難しいことですよね。私たちは本当に子供の時からまた社会の中でも自立しなさい、自立しなさいと言われて歩んできました。人に頼るなというふうに言われてきました。また甘えるなという言葉もよく言われてきました。そういう中で私たちは本当に自立するの、いやもう昔の方がまだ家族や友人や地域でね、互いに支え合っていくもんだというのは強かったかもしれませんけれども、でも本当に今自立ということが大切な時代であります。そういうことが言われる時代であります。家族の中でもこの財布が別だったりすることも当たり前の時代でありますね。で、そんな中で本当に自立することが自然な社会で私たちは生きています。またある方は親が苦労している、自営業だったお父さんお母さんが苦労しているのを見てですね、ああ私は親に心配かけちゃいけない、自分弟妹のことは私が面倒見なきゃいけない、そして、自分の戦いや自分のことを話すことはやめよう、自分の心に鍵をかけることに慣れてしまったという、そういうことも読みました。また、聖書を読んでるとですね、受けるより与える方が幸いだって聖書の言葉があります。そうだ、受けるより与える方が大変幸いだ。そうだ、与えることが大切なんだ。ですから、本当に与えることを私たちは一生懸命やりましょう。受けることを考えるんじゃなくて、与えることを考えましょう。そんな中で、本当に与えることに一生懸命で受けることが、難しいということもあるかもしれません。もういろんなことがあります。でも、本当にあなたは慎深く気遣いができて、芯が強い、そういう方であるがゆえに、そういう自分の痛みを分かち合ったり、祈ってもらったりということが難しい、そういうこともあるだろうと思います。一人の方のお証しをご紹介したいと思うのでありますけれども、一人のこの方はですね、本当に熱心なクリスチャンでした。ジェームズさんでありますが、ジェームズはですね、本当に熱心なクリスチャンでした。で、熱心であるがゆえにっていうか、熱心さで、ね、本当に彼熱心でですね、もう一生懸命神様のために、この仕えている人でありました。一生懸命神様のために働く人でありました。で、一生懸命頑張ったんですけれども、そんな中で、この奥さんが、まあ、キャロラインさんって奥さんでありますが、その彼女がですね、この、精神を病んでしまった。しばらくの間、入院させなければいけなくなってしまったそうであります。このジェームスさんは本当にどうして恨みや怒り、また惨めな気持ち、神様のために頑張ったのにって気持ちと、自分はクリスチャンとして失格なんじゃないかという、そういう気持ち、罪意識や、この悲しい気持ち、敗北感、そういうものに彼はですね、苛まれながら、彼は奥さんを病院に置いて、そして家に帰りました。彼にはまだ小さな子供たちがいました。子供たちにお母さんが入院した理由を説明しました。そして子供たちの前で初めてジェームスは泣いたそうであります。彼はハンバーガーショップで、そしてハンバーガーショップで子供たち前に座らせて、お母さんはね、話をしました。 ご飯が終わってお家へ、家へ帰って、子供たちを寝かしながらも、寝かせながらも、子供たちにまだ話していました。泣きながら話しました。そして、子供たちと三人で祈りました。その泣いているお父さんを見て、その娘が、パパが泣いたのを初めて見た。そう言われたそうでありますが、彼は孤独で傷ついて、惨めな一人の男性でしかなかったと彼は告白をしています。彼はお風呂に入って、シャワーを浴びて、着替えて、そしてこの友達のところからですね、もう自分ではお酒飲まない、そんな彼だとそうでありますけど、今日はもう絶対飲むと思って彼は友達のところへ行ってお酒もらって、そして帰ってきて、そしてもう神なんかいるか、神なんかもうたくさんだ。クリスチャン生活なんかもううんざりだ。神様のために一生懸命やってきたのに、なんだ。残されたのは、孤独な妻と、傷ついた妻と孤独な夫、問題を抱えた家族、それだけじゃないか。考えているうちにですね、自分が妻に対して言ったひどい言葉もどんどん思い出して、もしかしたら自分が妻を傷つけた、それが一番の問題じゃないか、そう思って自分にも腹を立ててた。神様、理解できません。私は一生懸命やってきたのに、責任を全部果たしてきたのに、こんなことってわかりません。ひどいです。神様本当にいるんですか？神様何考えてるんですか？彼はですね、神様にありったけの思いをぶつけました。そう祈った後、彼はお酒を飲もうと思って、この冷蔵庫の中に何かないかなと言ったときに、一人の友達が、部屋の、玄関のベルを鳴らしました。ジャックでありました。ジャックは、部屋に入ってくるなり、ジェームスを抱きしめました。10分だか15分か、この彼をハグしてくれたんですね。まるで彼はこう言っています。そのままからの言葉を読みますが、怒り、苦痛、絶望が私の脆い魂からジャックの中に移されていくようだった。彼は聖書の言葉を何一つ口にしたわけではない。そのうち良くなるさ、などという慰めも一切言わなかった。ただ短い言葉で祈り、そして出て行った。そして私の怒りを闇の中に運び去ってくれたのだった。その後彼は本当にそれがきっかけになって少しずつ少しずつ立ち上がっていくことができました。何が起こったのかわからないし、キャロライン、その奥さんがの状況は本当にすぐに良くなったわけではなかった。でも、その彼の自分の置かれた状況を彼は受け入れることができました。そして、教会の仲間たちが彼を支える、それをジェームズは素直に受け取ることができるようになっていたそうです。彼はこのように書いています。クリスチャンの多くが破滅していくのは、温かい、誠実な、憐れみに満ちたやり方でお互いに関わりを持つことができないためであろう。身近な人にさえ、私はこのような努力をしていなかった。私は行動するクリスチャンだ。そして、あまりにも忙しすぎて、神が召しておられるような私になることを忘れてしまっていた。クリスチャンも、誰かに愛してもらわなければならない人間であることを長い間知らずに過ごしてきたような気がする。クリスチャンとは 絶えず誰かを愛する側に立つものなのだと思っていた。キャロラインを妻を含めて誰にも愛してもらう必要などないかのように思っていた。私のキリスト教信仰の中では、人々を愛することのできる人はクリスチャンとして合格、愛してもらいたいと思う人は不合格と決めていたようである。彼はこのように語っています。私たちももしかしたらそうかもしれません。自分を愛する側だ。自分は誰かのために祈る側だ。と思って、自分のために祈ってもらう、支えてもらう、愛してもらう、そういうことができないでいることがどれだけあるだろうかと思います。でも神様は私たちを本当に一つの体として招かれました。あなたは愛することだけではなくて、愛されなければならない存在です。あなたは誰かのために祈らなければならない存在であるだけではなくて、祈ってもらわなければならない存在です。祈られなければ立っていくことができる人なんて一人もいないはずです。本当に神様の前に、またお互いの前にへり下って出ようじゃありませんか。そして本当に愛を与えていただこうじゃありませんか。求めなさい。いろんな賜物があるけど、みんな違うけど、それを認めなさい。でもこれだけはみんなで求めなさいって言われたこの愛をお互い求めていこうじゃありませんか。そして愛することとともに愛されることも学ばせていただこうじゃありませんか。そして互いに一つの死体が悩めば他の死体も皆共に悩み、一つの死体が尊ばれると他の死体も皆共に喜ぶ、このことを本当に私たち悩みの中で経験させていただきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたは私たちをあなたのもとに招いて一つの体になって、互いの賜物を認め、互いの弱さを補い、共に歩んでいくように招かれました。そして互いの痛みを負い、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣くようにと招かれました。神様、しばしばそれができない自分自身を見せつけられます。なんて自分は愛がないんだろうかと思わされます。なんで自分はもっともっと愛せないんだろうかと思わされます。また、本当に自分は愛する側だ。自分は祈る側だ。そう思って自分のために祈ってもらう、愛を喜んで受けるということが難しいこともあります。主よ、どうか助けてください。本当にあなたが私たちを召してくださったその深い深いご計画、ご愛の中で、私たちが一歩一歩、本当に一歩一歩、それを経験していくことができるように、助けてください。誰も強制されてではなく、誰も無理やりではなく、本当に安心して、祈り合い、励まし合い、支え合っていく交わりへと、導いてくださいますようにお願いをいたします。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。